常任委員会審査概要。予算決算常任委員会付託議案第47号、62号。質問1、3年度決算の特徴は。答え、3年度決算では歳入歳出ともに特別定額給付金給付事業が約100億8000万円減少したため、前年度と比較して大幅な減少となった。主な施策は新型コロナウイルス感染症対策として、引き続きワクチンの接種体制を整備したほか、子育て世帯等臨時特別支援給付金及び住民税非課税世帯等臨時特別給付金の給付、小中学校の給食費の12月から4ヶ月分の無償化など、健康で安心な市民生活の確保や子どもたちの教育環境を守ることを優先的に各種事業を実施した。一般会計の実質収支は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、減少を見込んでいた市税の上振れや地方交付税の再算定による増などにより、前年度決算に対して約13億3000万円増の約25億9000万円となり、基金残高は当面の財政運営に備えるための財政調整基金、公共施設整備基金、資債管理基金の合計残高として約52億2000万円を確保することができた。新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中ではあるが、一定の基金残高を確保しながら市民生活に直結した各種施策を積極的に推進できたことから、総じて安定した財政状況であったと考えている。質問2、3年度決算について、各分科会の審査過程で特に本旨として留意していかなければならないと感じた項目は、答え、総務文教分科会における市営住宅使用料の誤算定負担金の納入状況やその対応について、市民福祉分科会における本市職員を含めたマイナンバーカードの取得状況について、特にこの2点は喫緊の課題であり、今後の執行において留意しなければならないと認識している。質問3、ふるさと納税の3年度の寄付受け入れ額は前年度比 1.5 倍と良い傾向だが、一方で経費もかかる。実際の収支はどの程度なのか。答え、3年度の受け入れ額は約9700万円である。それに対し、返礼品代、ふるさと納税専用ポータルサイトへの支払いや決済手数料等の経費の合計が約4400万円あった。また、寄付金控除額による個人市民税の減少額が約1億8700万円あり、差し引き約1億3400万円のマイナスとなる。質問4、勤労女性センターで行っている女性相談について、さらなる相談体制の拡充を図っていくべきだと考えるが、見解は、答え、2年度に勤労女性センターの職員を2名から3名に増員するとともに、相談に対応する職員の資質向上や関係部署、機関等との連携に努めてきた。今後も引き続き職員の資質向上、関係部署、機関等との連携を強化するとともに、女性が困った際には、まず勤労女性センターに相談していただけるよう、女性相談の周知に努める。質問5、英検の 受験料補助の取り組みについて、市内公立中学校の全校生徒が英検を一斉に受験することは大変意義がある。今後どのようなところに力を入れていくのか。答え、子どもたちの英語力向上のためには、学校や教師の指導力の向上はもちろんのこと、家庭と連携して英語力を向上させていくことも必要だと考える。児童生徒や保護者へ坂戸市一斉英語検定や城山英語塾などの周知を図り、児童生徒の学習意欲向上に力を入れていく。質問6。部活動指導員が5名から3名に減少した原因は。答え、部活動指導員の高齢化と指導日数の確保の難しさがある。部活動指導員は平日に週4日2時間、休日に週1日3時間の指導や大会に出場する際の引率等を行うため、指導日を調整しやすい部活動外部指導員に比べ、仕事との両立が難しい。また部活動を通じて生徒の指導に深く関わるため、相応の実績を採用条件とし、部活動外部指導員の経験を有することを応募資格としている。そのため応募者が少ない状況である。質問7。物価高騰の影響で給食食材料の調達に支障はないのか。答え、必要な栄養価を満たした上で価格高騰の著しい食材料を変更することはあるが、献立の作成が困難となることはなかった。秋以降に想定される食材料費の高騰に対しては、学校給食食材料費高騰対策補助金を活用するとともに、献立を工夫し、児童生徒にとって必要な栄養価を満たす給食提供に支障が生じないよう万全を期したい。質問8。マイナンバーカードの交付事務は法定受託事務であり、政府と地方公共団体とが連携してマイナンバーカードの普及促進に取り組んでいるが、本市職員のマイナンバーカードの取得率は。答え、本年6月末現在で 54.9% となっている。質問9。住民票印鑑証明などのコンビニ交付証明の利用率は増加しているとのことだが、本年4月から7月までの利用率は 8.93% であり、まだ周知が足りないと感じる。周知をどのように行っているのか。答え、広報坂戸市ホームページへの掲載のほか、チラシを作成し窓口に配置するとともに、マイナンバーカードを取得した方全員に配布しており、普及に努めている。質問10。児童虐待防止事業について課題解決のための対応は。答え、児童虐待の現状の課題に対応するためには、児童虐待を担当している子ども支援課だけでなく、学校や要保護児童対策地域協議会のメンバーである児童相談所などの関係機関がそれぞれの立場で可能な支援や指導の役割を認識し、多方面から対象の家庭へ関わりを持っていく必要がある。また対応困難な事案の場合は、関係機関を集めた個別ケース会議を随時開催し、それぞれの役割を踏まえた上で認識を共有し、連携した対応をしている。質問11。不妊治療費等助成事業について、本年4月から不妊治療が保険適用となったが、仮にそのことにより医療費の自己負担額が増加した場合、市の助成に関する考えは。答え、この助成は不妊治療を受ける夫婦の 経済的負担を軽減することを目的としているため、自己負担額の実情を把握した上で今後の方向性について検討していく。質問12、今後の市民農園の施策については。答え、市民農園事業の推進は市民が農業に触れ合うきっかけづくりにもなり、自分で育てた野菜を収穫する喜びや食べる喜びを感じられる機会の提供につながると考える。このような効果があることを踏まえ、今後も市民農園の一層の質の向上と効率化を図っていきたい。質問13、省エネ機器設置費補助金のこれまでの補助実績は。答え、補助対象機器は太陽光発電システム、家庭用燃料電池エネファーム、低地用リチウムイオン蓄電池の3種類ある。補助対象機器ごとの補助開始から3年度までの補助件数は、太陽光発電システムが1236件、家庭用燃料電池エネファームが71件、低地用リチウムイオン蓄電池は116件、補助対象機器全体の補助件数は1423件である。質問14、農業者等支援補助金とすでに実施している坂戸市米国磁気柵支援臨時補助金の対象要件の違いは。答え、農業者等支援補助金は畑作、夏季、果樹、畜産等水稲農家以外の農家すべてを対象としており、農業収入50万円以上であることを要件に一律5万円を補助するものである。すでに実施している坂戸市米国磁気柵支援臨時補助金は水稲農家を対象に種もみ代および肥料代の半額を補助するもので、補助金上限額は100万円となるが、農業収入要件の設定はない。質問15、関間千代田線整備事業にかかる全体の継続費の大幅な増額に対する主な行使金額は。答え、坂戸市発注分では地下水の止水対策工で約25億円、底面を掘削する際に発生する濁水の処理工で約1億3000万円、賃金または物価の変動に基づく請負代金額で約2億5000万円、コンクリート壁面に発生するひび割れを抑制させる誘発目地の施工方法で約1億500万円等であり、合計約30億7500万円である。また、東武鉄道株式会社委託分は、地下水の止水対策工で約2億円、仮設工の工種である水替え工及び底面を掘削する際に発生する濁水の処理工で約2億円と、合計6億円であり、地下水の対策など詳細の精査をしているため、現在は概算となる。総務文教常任委員会付託議案第55号56号57号。質問1、職員の育児休業等に関する条例の一部改正の具体的な内容は。答え、会計年度任用職員等の非常勤職員の育児休業の取得に関わる取得要件の緩和と育児休業の柔軟化を規定するものである。具体的には、産後8週間以内に取得する育児休業は、これまで子が1年6ヶ月に達するまで雇用されることが分かっている 会計年度任用職員等でないと取得できなかったが、子が57日と6ヶ月に達する日まで雇用される会計年度任用職員等も取得できるようにする。また、子が1歳以降の一定以上の場合に取得することができる育児休業において、1歳以上6ヶ月未満の期間中に夫婦交代で取得を可能とする。市民福祉常任委員会付託議案第52号、53号、54号、58号、61号、63号、64号。質問1、新型コロナウイルス感染症の影響で、本市もさまざまな対応を余儀なくされているが、国民健康保険に関係した対応は。答え、新型コロナウイルス感染症により、収入が減少した被保険者に対し、保険税の減免を実施している。また、新型コロナウイルスの感染等により、療養のため、労務に服することができなくなった、給与所得者の被保険者に対し、傷病手当金を支給している。質問2、介護・給付費等準備基金が増加しているが、新型コロナウイルス感染症への対応をどのように行ったのか。答え、介護・給付費等準備基金は条例に基づき、介護保険の保険給付及び地域支援事業に要する費用が不足した場合に充当するために設置している。新型コロナウイルス感染症への対応としては、新型コロナウイルス感染症により収入減少等が生じた場合の介護保険料の減免や、市内介護事業所へ国から提供された使い捨ての手袋の配布支援等、衛生材料の供給に努めた。環境都市常任委員会付託議案第48号、49号、50号、51号、60号、65号、66号。質問1、石井土地区画整理事業の進捗状況について、保留地処分率が 80.8% とのことだが、未処分の保留地の状況は、答え、未処分の保留地は面積にして約8821平方メートルである。主に市民健康センター裏にある仮設住宅の敷地や境池の一部で全体面積の約半分を占めている。質問に、ゼロカーボンシティ宣言の制定についての議案が議決された場合、今後の取り組みは。答え、広報坂戸市ホームページなどでゼロカーボンシティ宣言の表明について周知し、環境省へ宣言の表明を行った旨の報告を行う予定である。脱炭素社会の実現に向けては、当面国の計画に合わせ2030年度に二酸化炭素の削減を2013年度比 46% の削減を目標として取り組んでいきたい。なお、具体的な取り組みは現在策定を進めている第3次坂戸市環境基本計画の中で検討していく。